水沢由美の今日は何色？台風シーズンですけどね、暦の上ではもう秋、残暑お見舞い申し上げます。今日のゲストは、そうですね、水沢由美の今日は何色のもう準レギュラーと言っても良いんではないでしょうか。皆様からのリクエストがとっても多いこの方です。君は何を今見つめているの？
こんにちは、皆さん、引っ込め青春の菅直人です。ごめんなさい、飛び出す青春の村野丸成です。あ、村野武則です。よろしくお願いいたします。はい、
こんにちは。
こんにちは、
村野武則さんです。今日も嬉しい大笑いです。
そんなに受けると思いませんでしたけど。
はい、はい、ということでですね、はい、今日はですね、やっぱり村野さんは、ね、やっぱり俳優さんでもあるわけなので、ぜひね、最近ドラマ結構このラジオでしてるんですけど、ぜひドラマをお願いしたいというお声が多くてですね、
ドラマ苦手なんですよ。本当芝居が下手でね、有名でね。
いやそんなことないですよ。
本当にね、もう恥ずかしいぐらいのもんなんですよ、本当に。
あ、でも村野さん、いろいろやってらっしゃるじゃないですか。
いや、そう、昔はね、多少やりましたけどね。
いや、多少じゃないですよ。映画もテレビもいっぱいやって
ら
じゃないですか。
もう忘れました。
そうですか。それで、まあ、最近ちょっとこうほら、どこで地震が起こってもっていう感じで、東京だったらね、怖いですよね。
天変地異がね、あって。
それでほら昔、日本沈没っていう小説ありましたよね。
ありましたね。
ね、あれってやっぱり、ひょっとしたらあんな感じになるんじゃないかっていうような、そんな気配もする今日この頃。
私は日本沈没ってテレビでやりましたけどね。
テレビで日本沈没にお出になったじゃないですか。ね、
そうです。
で、なんか映画にもお出になった、
ね。映画はね、日本以外全部沈没っていうやつをね、やったんですよ。いや、本当にね。
日本以外全部沈没、
それをね、川崎実監督でね、ちょっともうパロディっぽいんですけどね、まあ、ね、本当に、本当に言っちゃいけないですけど、テレビでやったのは日本沈没だったんですよ。ね、TBS 系でね、日曜日、26本ですか。それはまあ、ちゃんとした真面目なね。
はい、
小野寺俊夫っていうね、はい、潜水艦の、まあ、想定士、潜水艇ですか、
はい、
の操縦する人間だったんですけどね、今度その日本以外全部沈没っていうのはね、
はい、
安泉純次郎ってですね、
はい、
安倍さんと小泉さんの2つ合わせたような総理大臣の役でね、
はい、本当に、なんていうお名前ですか、安倍さんと
安泉純次郎って、安倍の後、小泉さんの泉にとって
総理、
安泉純次郎っていうね、
なんか面白そうですね、これ筒井康隆さんの5本だったんですね、なんかオール読み物から、
そうそう、もうでもこれだって15、6年前、20年になりますかね。
1973年9月に本が発売になって、
本は、
でその後映画になったんですね。
それでだからその時にね、映画ではね、私と同じ役やったのは藤岡弘さんなんですよ。
はい、
それで私はテレビの方でやってね、同じね、小野寺俊夫っていう役なんですけど、で、はい、その日本以外全部、沈没の時には、その二人もね、映画でやった男とテレビでやった男、二人出しちゃおうって言うんで出されたんですよ。で、彼はね、防衛庁長官の役かな。石原慎太郎さんかなんかモデルしたような感じの役でね。で、私は安泉純次郎ってね、総理大臣の役でね、一緒にこう握手したりなんかする場面もあったんですよね。
はい、それは結構面白いお話なんです
か。そんなパロディーですから、
日
本以外全部沈没しちゃうんでね、世界各国の人がみんなね、日本に集まってきちゃうっていう。もう総理大臣から何か全部みんな日本に来てしまうっていうね、日本以外全部沈没してしまうっていうね、パロディー。それはそれは面白い、素晴らしい作品でしたね。
そうですよね、
人が言わないから全部自分で言うんです。
いや絶対面白かったと思いますけど、
ありましたね。
ね、またちょっとね、その辺も調べて楽しみたいと思いますが、今日はですね、やっぱりね、せっかく村野さんに来ていただいたので、やっぱり日本沈没しないように、村野さんに助けてもらいたい、いい日本に盛り上げてもらいたいということでですね、今回脚本金田和志、出演村野武則、水沢由美、つとむ、もう最近ギタリストのつとむからもうすいません、ちょっとうるさかった、ごめんなさい、私のなんか、iPhone が鳴ってしまいました、今止めます、すいません、申し訳ない、そんなわけでですね、今日は 日本沈没ですかね、2018と題しまして、新しい作品としてお送りしたいと
思います。私劇をやるんですか。
そう、劇をやっていただきたいと思います。
大丈夫ですかね。
お楽しみください。
あ、そうですか。じゃあね、頑張ってやりましょう。
日本沈没2018。
そろそろハワイ沖だな。あ、これは大規模な噴火だな。
アイムラノ、シーザーホール。
なんだあれは。ただの噴火口じゃないな。あれはプレートが。まさか73年の時と一緒では。あるいはそれ以上か。
It's very dangerous, Murano. We must avoid from Kilauea volcano.
OK, John. Return to the Honolulu Airport.
Roger.
それで、あなたの見解は、村野博士。
73年の時より、プレートの動きは活発です。ハワイでの噴火活動は、あの時以上の激しさです。やはり、太平洋プレートが再び活発に沈み始めています。
しかし、あの時は、東京はかろうじて水没は免れた。あれから45年、日本も完全に復興したわ。それに、科学技術も比べようがないくらい進歩しているんですから。
どうなのかね、村野君、やはり日本はあの時のように沈むのかね。
深海6500のデータを見ても分かるように、マリアナ海溝、小笠原周辺、阿蘇、霧島、桜島の噴火の動き、そして今回のハワイの大噴火、間違いありません。日本は再びこの1年で沈み始めます。
1年？前回と同じ？同じ規模で沈むのかしら。国民は逃げられないわ。
間違いありません。同じ速度でプレートは動いています。東京で頻繁に起きている地震もその表れです。
かなり大きいわよ。緊急退避、急いで。総理も早く避難してください。さあ早く非常用電源に切り替えなさい。早く。
行くぞ。発進用意。
エンジンスタート。海底5000メートルを目指します。
これに乗るのは久しぶりだ。懐かしいな。
震度500、1000、1500、順調です。
そろそろ噴火ガスが見える頃だ。慎重に頼むよ。
了解。震度4000、4500、5000。あ、ガスです。
すごいな。あの様子だとハワイより激しく活動してるな。あまり近づきすぎると危険だ。
了解。アームレバーオン。博士、これ以上危険です。火事が効かなくなってきています。
まずいな、それは。さあ、噴火がまたひどくならないうちに退散しよう。
まただ、大きな海底噴火です。
急ごう、保身全速。
採取終わりました、退避します。
失礼します。
あ、村野博士、ご苦労様。小笠原沖の海底調査はいかがでしたか？
予想以上の噴火の動きです。採取したサンプルからマントルへのガスの動きを測定してシミュレーションしてみたんですが、この分だと関東、特に伊豆大島、三宅島から箱根火山、富士山にかけて連続して噴火が起きます。地割れが進み、やがて千葉県から東京地方にかけてゆっくりと沈み始めます。
富士山がそんなことになったら。
おっしゃる通り、東京は大変なことになります。何万人もの死者が出ます。73年と同じように空港、高速道路、鉄道はストップ、移動もままならなくなります。
何か手立ては考えられないの？
73年の時にはなかったものが一つ。
え、何それは？
この図を見てください。プレートの動きを遮断するには地殻の沈み込み断面に、つまり地殻からマントルまでの間、無法のフレンズ面まで何箇所も穴を開けることです。それでプレートそのものを破壊します。
そんなことができるの？
海底ではマントルまでの距離は約10キロ、地上でも40キロ。我が国の海洋機構ジムスティックの掘削船地球の掘削技術を応用すれば、73年とは違い深い地点まで可能です。そして何百箇所も穴を開け爆薬を仕掛けます。
爆薬？
昔帝国海軍が使用していた旧産式酸素魚雷の高濃度酸素爆薬と、日露戦争時日本海海戦で使用した下瀬火薬を応用した高性能爆薬を使用します。
それを使えばプレートを止められるの？
おそらくかなり沈む勢いがなくなるのと同時に爆発に反発して地殻が上昇するはずです。長官、このお茶下の紙を引っ張ってください。
え、こぼれちゃうわ、お茶が。
いいから、思いっきり引っ張って。
こう？えっ！紙だけが抜けて、茶碗のお茶はそのままだわ。すごい、こぼれない。
これが地球のプレートの動きを止める原理なんです。爆発がこの紙を引っ張る力に当たり、マグマだまりからマグマが上昇してくる力を抑えます。
73年の時は死者が200万人は出たわ。今度は何としても食い止めたい。村野博士、至急用意して作業準備を進めてください。
おい、なんだこれは。あ、うわ、すごい海水だ。あ、助けてくれ。
助けて。助けて。
村野博士、今朝の高波と富士山の噴火、すごいことになったわ。首都圏の鉄道は寸断、羽田空港も閉鎖。各国に避難民受け入れを打診したんだけど、とても無理だって断られた。日本はこのままでは73年と同じになるわ。
ジムスティックの専門スタッフと国連の地質調査の専門家、自衛隊が爆薬設置に必死です。約500箇所に爆薬を仕掛けます。
場所はどのあたりに？
この地図をご覧ください。ここと、それからこのあたりにフォッサマグナ、つまり静岡糸魚川構造線に沿って現在ボーリングを開始しています。
みんなご苦労様。富士山の噴火は予想以上に早いね。
あ、総理。
いや、村野君、ご苦労様。どうかね、爆薬の準備は？
はい、爆薬の方は自衛隊と韓国メーカー各社が準備を進めています。ドイツ、フランスをはじめ各国のメーカーも全面的に協力してくれています。
頼んだよ村野君、各国とも受け入れは困難のようだ。73年の二の舞だけは何としても避けたいからね。官房長官も頼みましたよ。
わかりました総理、何としても完成させます。こちら水沢、そちらの用意はどう村野博士。
こちら村野、南アルプスから富士山麓にかけては設置完了、中央アルプス熊ヶ岳から北アルプス立山まではあと少しで完了です。
爆破の予定時刻は？
この様子なら明日の昼には完了すると思います。これから北アルプス立山に向かいます。
頼みます博士、あなたに国民の運命がかかっています。
用意はできたね。
はい、南、中央、北アルプス、富士山麓、そして探査船地球による大島、三宅島、小笠原沖の爆薬設置は全て完了しました。
長官、こちら村の、今から爆破します。
博士、よろしく。
第一グループ南アルプス爆破。第2グループ富士山麓爆破。第3グループ中央アルプス爆破。第4グループ北アルプス南部北部爆破。
北部の爆薬が作動しません。
司令、航空自衛隊小松基地の F-15 に爆弾を搭載し、至急立山火口まで呼んでください。どれぐらいかかりますか？
おそらく30分あれば。
起爆装置が溶解しないうちに火口にありったけの爆弾を投下し、爆薬を起爆させましょう。
わかりました。こちら北部グループ本部、小松基地イーグルスクランブルお願いします。ウェポンフル装備、目標立山火口。
こちらイーグル1、目標地点到達、ターゲットロックオン、爆弾投下。
小笠原沖、続けて爆破。
海水が引いている。お台場の海岸線が見えている。博士、成功よ。東京の水が引き始めたわ。
こちら村のアルプスはほとんどの山並みが吹っ飛んでしまいましたな。立山、御嶽山、そして富士山の噴火が弱まってきました。
こちら探査船地球、現在大島沖三原山の噴火が収まってきました。観測機からの報告では三宅島の噴火と小笠原沖の海底噴火も弱まったようです。やりましたね長官。
こちら水沢博士、やったわね。東京は救われたわ。73年のようにはならなかった。北海道、東北へ避難した人たちは全員無事よ。
日本は今回は科学の力で乗り越えましたね。みんなの気持ちが一つになったからですね。73年と同じで日本は復興しますよ、必ず。
はい、私たちの仕事はこれかな。オリンピックも東京でやりたいわ。ラジオドラマありがとうございました。
もう疲れましたね。
すごい話になりましたね。
すごいですね、やっぱりね。
いやでもあの村野さんのおかげで日本は救われましたから、ありがとうございます。
いやこれからどんどん沈没していっちゃうんじゃないかっていう感じですね。
そんなことない。
捨てようがないって感じです
けど。いやダメだ、じゃあせっかくなので、せっかく来てくださったんで、あの私とデートをしてもらってもいいですか。
そうですね、またね、行きましょうよ、あの歌。私好きなんですよ、俺。
ありがとうございます。
ずっと聞いてましたから。
でもせっかくね、来ていただいたので、じゃあ、兄弟のお家を今日も、はい、津野君のギターで歌ってみたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
あの星は
二三の星、
この星は
妹の星、幼い頃に二人して
星を見つめた思い出よ。
あの星は
幸せの星、兄さん、覚えていますか。母さん恋しと泣いたよ。
それも
今は楽しい思い出。
白い花は
山ゆりの花、
赤い花は避難しの花。兄さん宮古へ立つ朝に涙で作った花束よ。
あの花は幸せの花。兄さん、手を振りながら別れた、あの丘あそこ道。
それも
今は楽しい。
あの夢も、
あの夢も
遠く飛び去り、
この夢も、
この夢も
遥かな昔、苦しいことや辛い日を共に励まし越えてきた。
あの夢は、
あの夢は
幸せの夢。兄さん、ほらご覧なさい、兄弟の星を、あの星を、
それも、
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 今は楽しい思い出よ。
素晴らしいギター。ギターが、ギターがもうね、自信満々。
ね。
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 これはもうバッチリ。
これ本当にリズム感があるギターだったんですね。
いいと思う。
そうなのね。
ね。
うん。いや、本当になんかね、年をこう、取ってからね、なんかすごくいい、余計いいなって思うようになった。
あ、回ってるってね。いいですね。
何、頭が回ってる
って。本当に皆さんもぜひね。覚えてもらってね、あのこれデュエット曲で、
ね
ね、カラオケでもね、いいですよ。
でも今度本当にさ、村野さんとさ2人のさ、デュエット曲しません？
しません。誰がしてくれるんですか？
で誰か曲作りましょうよ。
作りましょうよ。そんな簡単に
ダメかな。
いや、作ってね、無念だっていいですけど、
ね、あのそして一緒に歌えたら
いいですよね。
もしね、
歌当たった
ら歌詞募集しようかな。
歌詞ね、
歌詞募集します、
あ、そう、デュエット
村野武則と水沢由美のデュエット、歌詞募集、
最後さんに怒られますよ。
兄弟のボケ。
なぜ兄弟のボケって何それ。兄弟の星なんか、兄弟の星、兄弟のボケって何ですかそれ。初めて聞きましたね。ボケの兄弟だって分かるけどさ、兄弟のボケって何ですかそれ。
いや、お
花の私のこと言ってるわけ、ボケてるから。
もう私、私
ボケの花ですか。
そうだ、村野さんね、あの最近ね、いいガムが売ってるんですよ。
ガム、
ロッテから。
何ですかガム。
記憶を保持するガムっていうのがね、あるんですよ。
ね、私本気で私に言ってるんですかそれ。ずいぶんじゃありませんか。
違う、そんなことないんですよ。これね、今中高年にちゃんと私持ってるんです。これね、記憶力を維持する、歯にくっつきにくいガム、ロッテから出てるんですけど、
ね、歯に、あっちに入れ歯が多いからね、歯にくっつくんですよね、ガム。
くっつきにくいガム。
にくいってことはくっつくんだよね。
でもね、なんかね、これあの噛んで、それからセリフを覚えるとね、割と覚えてるんですよ。
で、噛まないと、
噛まないとね、ぼやーっとしてる時あるじゃないですか。その時はね、いくらね、覚えてもなんか何回やってもね。
で
も、
そうすか、
噛むとなんかちょっと目が覚めるっていうか、すっきりして、なんか良さそうな感じですね。
おじちゃん、そうなんですか、うん、
ロッテさん、少しあの、私たちに寄付して。
あ、違う。昔、私、ロッテを旦那の番組で司会やったことあるんですよ。
天木
さんの後で。
あ、そうだったんですか。
2、3年か。
私ね、ロッテのね、チョコレートの宣伝する予定だったんですよ。
あ、予定だった。
子供、あの、ちょうどあの兄弟の星が出た頃、でもその頃になんか、あの忙しくて、その、西郷さんが忙しいから、西郷さんにくっついて営業にこう出なきゃいけないじゃないですか、そうすると私のスケジュールに合わせてくれないから、それでちょっと取れなくて、できなかったんですけど、なんかロッテのチョコレートの宣伝をすると大スターになるみたいなことがあったらしいんですよね。
ね、
ちょっと惜しかったんだな、いろいろちょっと惜しかった。でも惜しかったから今こうやって村野さんとも お歌を歌えたりお話もできて、
ありがたいですね。
ありがたいです、いやいやいや、もう本当にこちらがもうありがたいことで。
何言ってますか、今からこんなこと言って。
もう本当今日なんてドラマもやっちゃうし、
いや難しかったよドラマはね。
じゃあ今度青春のね、ギャーキャーキャーキャーするやつにします。
いや、いいです、もう疲れちゃった、もうドラマ。
ごめんなさい、疲れました。でもやっぱり船野さんがね、やってくださることで、あの聞いてるくださってる方はね、まあそういうことなね、あの怖いことにはならないなとか、希望をこうもらうんですよ。
いや、っていうか聞いててね、あんたあいつ下手くそだなんて、あれ役者かよ、絶対思ってると思いますよ。
あ
いやってて自分で思ってましたもん。これで役者ってよく言えねえなと思ってね。歌い手でも言えないし、何人なのか、
もう
漫談家でもないし、なんだかわからないよね。
そんなことないです。だってもうたくさんリクエスト
いただいて。これといって何もないんだよ。
ありますよ。
特徴のものが。
浜那須があるじゃないですか。
浜那須だけど。
浜那須いい歌ですよ。
浜那須はね、この間言ったでしょ、はい、なんかさ、うん、すいません、浜那須ってどんな那須ですかって言ったやつがいてね、本当に。ボケ那須だよっていうの、おたんこ那須じゃないよって言ったんだけどね。そういう時代ですもん、嫌なっちゃってね。知らないんですもん、浜那須
って。まあね、でも浜那須っていうお花だっていう。
そう
ね、
本当はね、あるんですけどね。
いいですよね。でもこの前私初めて奥様とお会いしたじゃないですか。
ああ、そうですね。
いや、目の前
お芝居ね、はい、見させていただきありがとうございます。感激してました。
いや、どんなも
感激って芝居を見てから感激じゃないですよ。感激をして感激したっていうことですよ。
ええ、本当ですか、嬉しい。
いや、本当にね。
ありがとうございます。
ね、水沢さんっていう方、本当お芝居がお好きな感じですねって言ってた。で、上手だしって。
いや、本当ですか。
皆さんね、あれしか知らないかもないですよね。水沢さんはね、ボケがうまいんですよ、3枚目がね。本当に今度教えてもらおうかと思って。
そんなことありませんわ。
いや、ボケた芝居がね、
絶妙。いけない女でいかなきゃいけねえって。
そんなことみんな読み込んでるじゃなくて、じゃあこうのケチめでやろうだなんてに。本当に上手でね。いや、今度皆さんもね、本当にね、3枚目のね、水沢さんをね、見るってのまたね、これいいですよ、本当にね。あ、びっくりしちゃった。
本当ですか。
あんな子だって役をね、見たことないから今までね。
ありがとうございます。
ね、本当に、ね、素晴らしくて芸達者でね。
いや、それ
って
何
やっぱやろうってわけですよね、劇を。
ありがとうございます。
芝居をね。
好きな
ね、本当にね。
まあ、
もう本当見ててね、羨ましかった。
本当ですか。いや、まあ、ありがとうございます。
やろうってわけだなと思って。本当にね。
すみません。いや、それで言おうと思ったのは、本当に美しい奥様でね。
何言ってんの、まあ、目が悪いんじゃないですか、とんでもないです
よ。目が悪い。いや、目の前で見たらまたね、本当に美しくて。
何がバカなこと言ってんの、とんでもないですよ。そのことはどうでもいいんですけど。
それで、本当に、あれだけ愛されて、命をね、また復活させてくださる素晴らしい奥様がいて、本当に。
あ、そういう意味ではね、それはね、まあ、命の人じゃないですけどね。
ね、本当に素敵な奥様ですよね。
今ね、3年前にも本当は死んでなきゃいけないんですから。
いや、奥様あってですね、
地獄から帰ってきました。また行かなきゃいけない、待ってるんですよ、閻魔大王が。
何言ってんすか、
帰って
ない、大丈夫大丈夫、そんなことないですから。
うす、
もう奥様いらっしゃるから絶対大丈夫です。
そんなことないです
本当ですよ。もう
何の話、何を言って、何の話をしてんの。
もういい夫婦だな。
何がいい夫なんだ、分かんない、それ。
いや、皆さん絶対浜那須を買ってください。1枚持ってる方は2枚、2枚持ってる方は4枚とかいう感じ。
それもそうですけど、まあね、覚えてもらって、はい、本当はね、CD かなんかで歌ってもらうとね、ありがたいですよね、本当にね。
今度ね、歌ったテープとか、あ、テープっていうのかな、本当、シューですね。
テープとかも言わないです
よ、CD。はい、なんていうんですか、録音してもらって、でそれを、私のほらメッセージにね、送ってもらったりしたらね、
あ、いいですよね。ありがたいですよね。
ぜひね、皆さんが歌ってる声も聞きたいです
ね。でも皆さんには合わないかわかんないですよね。
そんなことないですよ。
なんだよあの歌よなんて言われちゃうかもないです
も
ん
ね。熊本の椎葉さん毎日歌ってるんですから。
あ、そうですか。
そうですよ。
本
当に。もうしっかり覚えてますから。
そういう人もいるん。
もう何も見なくて全部3番まで歌えますよ。
あ、これはね、でもね、まあ自分で言うのもおかしいですけどね、覚えやすいと思いますよ。私だって覚えられるんですから。
赤い花。
素晴らしい。もう赤い花まで覚えましたね。その次は、ね、白い花って言うんですよって。なんだろう。
なるほどね。そうやって覚えていくんですよね。
それじゃあ、いやいや、完全にボケちゃってるじゃん。赤い花でだけで1週間かかって、白い花で1週間。1年ぐらいかかっちゃう、全部覚えない。
そんなにかからないでね、すぐ覚えられる歌な
の。そうですね、いい歌だ
と思います
。全部ね、自分でね、言うのもなんですけど、本当にね。私じゃなければね、歌ってるのはね、私が歌わなければ必ずヒットする歌だと思いますよ。
違いますよ、
本当にね、これはね、本当西郷さんかなんかね、うまくね、またねやってくれたらよかったね。西郷さんの若い花っていう歌はあるんですよね。
そうですよね。またあの西郷さんの歌だったら何でも知ってらっしゃる村野さんですもんね。
いや、何でもってことないですけど、まあ西郷さんの私ファンでね、前に言ったでしょ、サインしてもらったんですよ、私。
お
ラジオのね、ゲストに来てもらった時にね、はい、サインをねしてもらったので、 LP 持ってってね、ね、そんでね、すみません、サインしてくださいってしてもらったの。その時にね、西郷さんがね、お酒を持ってきてくれたんですよ。
そう、知ってる、すっごい高い。
そうそう、
もう普通買えない、
要するに、ね、
珍しい
焼酎、森蔵っていうね、
焼酎、
焼酎
ね、素晴らしい
でね、買うとね、あの鹿でね、3万8000とかね、えっていう、普通あれなんですよ、1300円のもんなんですよ。
まあ、焼酎はね、焼酎はね、
すごいもう人気が出ちゃって、なんか、ね、あの JAL かなんかのね、プレミアムかなんかの時になんかね、出されたやつでね、人気が出てね、ね、それ持ってくれたんで、私ね、その時期まだ焼酎飲んでないから知らなかったの。ね、で、はい、村野さん、お土産ってね、バンって、あ、森の伊蔵ですねって、森のじゃなくて、森伊蔵です。あ、そうですか、ありがとうございますってね、はいはいはいって、ポッともう脇に置いちゃったわけ。 ね、で番組終わっちゃったわけ、ね、そのね、あとね、何年か後にね、焼酎飲み始めてね、そういえばあの時西郷さんも作ったのね、森蔵つってもうね、それこそ水前のもうお好きな人の水前の的、とに
かくね、そうですよ、
めったにね買えないような高いお金が、お金がね、お金出しても買えないような高いお酒だったんですよ。その時から知らないから、ああそうですか、はい、ありがとうございますって脇置いちゃったわけだ。その時ね思ったのがね、あの時西郷さんはね変な野郎に持ってっちゃったなってね、価値が分かんないやつに持ってってね、損しちゃったなってバカじゃねえかね、普通だったら、あすいません、わざわざこんなね、あの貴重なお酒をいただきましてありがとうございますって、本当はね、もうこの設定にね、お礼するところをね、あそうです、はいはい、どうもどうもってね、そのままにしちゃった。それ以来の私ね、西郷さん会ってないのよ。
今日、西郷さん聞いてるかもしれない。
本当、西郷さんね、その時、本当に申し訳ございませんでしたね。大ファンのね、西郷さんからもらったのにね、もうね、邪険にして終わってしまったっていうね、これがね、本当にね、まだね、死んでも死にきれないっていう、ちゃんとお会いしてね、お詫びしなきゃいけないなと思ってね。
あ、じゃあもうぜひ今度はあのお会いして、一緒に歌のね、ショーとかね、できるといいですね。
おこがましいですよ、とんでもないですよ。西郷さんの前で歌うのってとんでもないじゃん、やめてくださいって言われますよ、そんな。
だって西郷さんの歌いっぱい知ってる、
もらえたら、ファンの息を出しませんって言われますよ、そんなに。やめてくださいって言われますよ、おそらく。
うわぁ、この照れ方、かわいい。
いや、それは本当ですよ。
かわいい。
年寄りをからかうもんじゃありませんよ、本当にね。
そんなこと私の目の前で言
われる。何ですか、それ。いや、本当にでもね、そういうね、はい、あの、いきさつがあったわけ。ね、申し訳ないなと思ってね、だ不義理を、まあ、不義理ってことないんだけどね、ろくなさ、あの、挨拶もできなかったっていうことですよ。価値を知らないって、だからね、ものを知らないってダメだね、情けなくて。
いやいや、でも、しょうがないです。だって、お飲みにならないでしょ、あんまり。
じゃあその時はもちろん飲んでたんですか、あっちだから日本酒は飲んで、日本酒ビールもね、うん、何でも飲んでたの、はい、焼酎だけまだその時なんかあの私飲んでなかった、流行る前だったの、はい、私の中でね、
そうですよね、あの、はい、ちょっとぐーっと流行ってきた焼酎っていう時がありました、
ね、そ
う
そ
う
そ
う、
そのね、その前でしたよね、2年後ぐらいにやね飲み始めて、で焼酎の本も出したくらいなんですよ私、
お
ー、ね、
じゃあその時初めて、その
前からもう分かってたわけだから、
そっか、美味しかった、
森蔵っていう、ね、あの酒を持ってきていただいたんだっていうことでね、
はい、
本当ね、もう情けないね、自分のね、このね、無知のね、恥ずかしさ加減の激しさ具合っていうかね、情けないなと思いました、本当にだから、申し訳ない
と思って、ね、西郷さん、全然ね、許してくださってますよね、大丈夫ですよね、
許さないと思います
、よろしくお願いします、
ね、あいつはダメなやつだって、遅く、
そんなことない、
そういうね、お話がね、
はい、
あったんです、西郷さんとはね、
もう、しっかり伝わってますから、大丈夫です、それで、なんか楽しい話を今日もしてくださるんじゃないですか、
なんですか、楽しい話って、
なんか楽しい話、あ、そうだ、あの、レッツベゲインっていう、ことを、おやりになり始めていて、で実は石橋庄司さんと村野武則さんでコンビを組んで、はい、あちこち全国回ろうじゃないかっていう、
そうそうそうそう、ですからまあね、うん、昔ね、あの私あの飛び出す青春っていうんで、ドラマやったんですよ、その時にね、
そうですか、あの
先生の役でやってたんですけど、その時に生徒の役でね、石橋庄司さんが高校5年生の役で、
そうでしたね、
でまあやんちゃな役でね、
そうそう
そう、それでまあいろいろドラマがあってね、
はい、
そういうのもまあ あって、でまあ日本全国の皆さんにね、その時のまあことを思い出してもらって、まあ懐かしんでもらおうかなっていう企画でね、でまあレッツビギンっていうことで、まあレッツビギンってのはその時にあの私が言ったあの合言葉っていうかまあキャッチフレーズなんですけどね、
そうですね、
そんでまあそれぞれの飛び出す青春ということで、しばしろさんと私でね、いろいろこうね回ってね、皆さんにね楽しんでもらおうかなと。
だからトークショーもあり歌もありっていう感じですね。
そうです、だから最初はあのね、さっきあのイントロでありましたけどね、オープニングやったあの、はい、太陽がくれた季節を歌いながら出てきて、はい、でまた昔のね、いろんな撮影の時の話だとかいろんな話をして、
はい、
でまあその当時流行った、まあ、曲をね、大体そうですね、ワンコーラスずつ5曲ぐらいこう、ね、メドレーでや、
はい、
お互いにやって、うん、でまたバカ話をして、うん、頑張っていろいろお話を ね
男同士だとまた本当にバカ話というか、笑える話いっぱい、ね、できるじゃないですか、そうそうそう、女の人がいるとねちょっと気ぃ使わなきゃいけないかな、
まあどうかわかんないですけどね、まあ、
私なんか全然気ぃ使ってもらえないでしょうけど、
いやそんなことないですよそれであと最後にだからその時のその石橋さんはね、はい、まあ、鉄橋を渡ると涙が始まるとか岩手の手芝居を歌ってしまって、うん、私はあの飛び出す青春の時の挿入歌のね、
はい、
青春はどこにっていうのがあるんですけど、
そうですね、
はい、さっき歌ったやつ、それと今言ってる浜田さん
の歌、これから歌っていただこうかな、
あ、じゃあこれから歌うんですか、
はい、
あ、そうですね、
浜田さんと、その青春はどこに、ちょこっと私も参加しようかな、
そうですか、いいですか、じゃあよろしくお願いします、
聞かせていただいてもよろしいでしょうか、
はい、よろしくお願いします、
では皆様ごゆっくりお楽しみください、まずは浜田さんから。
赤い花白い花心に咲いた花旅路に残した淡い花今頃どうしてる俺が教えた酒で心を騙しているか最果ての街できぬ約束怒っているだろう浜那須よ赤い星青い星心に光る星夜空に流れる淡い星嘘つき男だと俺を恨んで眠れぬ夜を過ごしているか最果ての街できぬ約束お前の涙浜那須よい花白い花心に咲いた花旅路に残した淡い花旅路に残した淡い花
青春はどこ
この時の命の証を立てよう。ララララララララ青春はどこにある。ララララララララ青春はどこにある。
初めて聞いたでしょ。
感動しました
よ。初めて聞いたでしょ。
いや初めて聞いたって言って私今一緒に歌ったじゃないですか、
いやだけどでもほら、ね、ユシーさん今日ね、
そうですね、今日教えていただいて、
これはね20年でもね6年ぐらい前にね、うん、皆さんもねご存知でもう大スターのね福山雅治さんが、ね、はい、オールナイトニッポンってやった時に私に呼ばれたんですよ、はい、来いっつって、
はい、
すいません村野と申しますけど何でございましょう。何でございましょうじゃないって言われてなことないですけど、実はね、うん、要するにオールナイトニッポンやってて、はい、その青春はどこにっていうのをかけたらしいんですよ、
はい、
したらは、うん、あの歌結構いいからね、
うん、
ぜひまた歌いたい で、 できれば本人も連れてこいっていうねリクエストもあったっていうんでね、それで、はい、私福山さんに呼ばれてね、
はいはい、
オールナイトニッポンにで行ってね、うん、福山さんと、ね、一緒にねそれこそ福山さんギター聴きながらね歌ったんで一緒に、ね、若者のよ俺たちのランランランってね、はいもう一回ランランランってね盛り上がってね、
うわ素敵
やったっていう、ね、思い出があって、それもねテープ私も持ってるんですよ。
それ聞きたいんだけど、あダメか、
まあ、いろいろ問題があるらしいんですけど ね、 それでね、その時福山さんがね、この歌はものすごくいいんで私も気に入ってるんでいろんなところで今度歌いますから、ね、で今度皆さんねぜひね私イベントやろうからねでっかいとこやった時にねお呼びするからねぜひ来てくださいよ。
イエーイ、
あじゃあぜひお願いします、はい、それっきり何にも言ってこないの。まあいいですよね、そういうね思い出があるんで、
福山さん聞いてましたらぜひ思い出してください。
そういうだからね思い出があるね、うん、曲なんですよ。あれはねあの
すごいじゃないですか、福山さんがそんなにね、
いやいや、あの挿入歌で歌った歌なんですよ。
あの LP、その当時 LP の中に入ってる
曲、 LP も入ってるんですけどね、その時ねあの、うん、一つの地球に生まれてっていうのとね、
はい、
その裏面がっていうかね B 面がね、うん、あの青春はどこにっていうんでね、
うん、
でそれはあの撮影の中でもねドラマの中でもなんてギターを弾きながらね、
はい、
あの歌うっていうシーンがあったんですよ。
え、
その中のねあの一つなんで、それはね一応あれなんですよ、ドラマの中で歌ったんですけど、ね、一応ね5万枚ぐらい売れたんですよ。
5万枚ぐらいって5万枚売れたらすごいです。
定縮でもらったの。ところがね、ところがね、その買った人は誰かっていうとね、ファンの人ばっかりだ。トヨタ選手見た人だけだから、一般的にはみんなヒットしてないの、それは。石橋翔ちゃんのね、夜明けの停車番号を歌ったんです。それはもう大ヒットしたんだけど、
うん、
まあ実はあれ、私がギターでちょっとね、あの伴奏したんですけど、まあ
音
は私なんですけどね、
すごい。
それは全然画面見てると分かんないけど、音を聞くとね、下手なんです。すっちゃかちゃすっちゃっちゃでね、だから、私下手なんですけど。
生でギターを、マロンさんがお弾きになって、
ね、そうそう、
それで
石橋さんを。それを録音しておいて撮影したわけ、だから。だから一応、石橋さんがこう弾いてることになってんだけど、うん、音はね、その撮影する前に撮るんですよ。
はい、あ、そうです。音とね、あ、ほら、あの私が出演させていただいた時、私あのドラム叩いて歌ったじゃないですか。あれでちゃんとスタジオで私がドラムを叩いて、
そうそうそうそう、
歌も歌って、
そうそうそう、歌突き取って撮るでしょ。
そうそう
そう。そういうの撮影する時あのねシーンが違ったらカットカットが違っちゃうと音が違っちゃうから最初に全部撮っちゃうんですよ。一番
そうですね。
コーラスをね。
はい。
それでだからその時に撮ってあげる。
うんうん。
だからそれでやった時に、はい、石橋さんの、ね、夜明けの停車場ヒットしちゃって、
うん、
だから紅白
出ましたよね。
でヒットしちゃって、でそれを見て私が嫉妬しちゃった。
嫉妬しちゃった、
嫉妬したから嫉妬はこれはつまんないですね。こういうこと言われてもね女房に怒られるわけ。
江戸っ子
だな。もう、ね、絶対あんたねご親戚に言うんじゃないわよ、絶対にバカにされるからって言われてんだけど、本当言っちゃいけないんだけど、ついつい癖で言っちゃうんだよね。
いいのよいいのよ、どんどん言っても。
いや言わないよもう。まあ、そういうね、いきさつのある
嫉妬しちゃったのね。
そうそう、歌だったらその青春はどこに行ってる。でもこれはねあれなんですよ、岩谷徳子作詞、ね、泉拓作曲の人だ。ゴールデンコンビなんです
よ。そうですよね、
まあ、そういう人からねいただいてるのもバンですよ、私だから、
うん、でも
私が歌うとヒットしないっていうね。
いやいやいや、今歌ったからひょっとしたらこれから復活するかもしれないですよね。
そういうふうに昔から思ったんだけどね、復活した試しがないですね。
まあ、いいんですけど、協力に頑張りますから、これからね。
でもまあ本当にでもね、歌わせてもらう機会があって嬉しいです。
でもぜひぜひ、また来て、ぜひ歌ってください。ね、浜夏もそうだし、は
い、よろしくお願いします。どうしようになりっぱなしで、ありがとうございます。
とんでもないですよ、はい、もう本当に。今度いつ来てくれますかなんて言って、ね、先にほら、ちょっとほら、忙しいから。
じゃあ、明日来ます。
明日本当
なんだそれ。また呼んでください。
はい、ぜひぜひ、また来ていただきたいと思います。はい、奥様にもくれぐれもよろしくお
伝えください。はい、わかりました。実際によろしく言ってきます。
いい、もう素晴らしい奥様です。
とんでもないです。
ありがとうございました。
すいません、失礼しました。
カラーセラピーブルー、いつもご紹介している海や空を代表するブルー、カラーセラピーでは自分を顧みる色として知られています。自分を振り返るとき、何か人生のこれからのヒントをもらいたいときに自然と選ばれるのがこのブルーなのです。よく心がブルーになると表現されます。ブルーに惹かれているとき、心の迷いが起きて、何もかもいろんなことを考えてしまったり、人はブルーを自然と好む傾向があります。でもそんな時期があってもいいんです。空や海は無限の広がりを示します。そのような海や空を思い出させてくれ、これから進むべき方向を見つけ出してくれるのがブルーなんです。ぜひ皆さんも素敵な夏に、これからのブルーで見つけてみてください。私ですか？私はですね、まだまだこれから青春いっぱいに頑張ります。青春とはなんだ。